Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第198回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は暑い夜にちょっと涼しくなるようなお話をお届けしてまいります。どうぞお楽しみに。鏡に番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように今日は直子さんと二人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は8月12日、
はい、
もうね、帰省先で聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
はい、リスナーの皆様はどんなお盆をお過ごしになっているでしょうかね、うんうん、去年旅行される方も、はい、人数もね、コロナ前を上回ったというような、ね、そんなニュースもお聞きするの で、はい、で賑やかになってますよね。
予約が取りにくいとかいうお話もありますね。
そんな形ですが、はい、もう今真っ最中でございますのでお出かけになってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけども、はい、南穂さんは夏はどこかにお出かけになるご予定がありますか。は
い、まあ、例の前回お話ししたように、はいはいはい、ぶどう祭りに行けたらいいなと思ってるんですけど、今のところまだちょっと予定立ってなくて、はい、今この時点で決まってるのは、
はい、
お友達のお子さんがバレエの発表会があるんで、
はい、いいな
、はい、 まあ、奈良の近場ですけれども、
なるほど、
ちょっとあの応援に行こうかなと思ってます。
バレエ、そうですね、はい、あ、思い出した、バレエ夏休みですね。
あ、はい、そうです、ね、そうです、ね、
私の娘も夏休みに、
はい、
毎年、あのバレエってお化粧をするので日焼けしたら怒られるんですね、
はい、そうなんですか。
そうなんです。でうちの娘も悪いんで、はい、もうあのすごく外に出ていくのが好きで
活発でねいらっしゃったんですね。
そうなんです。もうだからね、はい、鉄棒ばっかりしてあの手に豆できちゃったとかっていうようなあらら、はい、だったのでいつもあの真っ黒になってきて化粧が乗らないじゃないのって先生に散々怒られていたのを思い出しました。
そうなんですか。
そうなんです。もうでもねあの、上手な子だったら、あの真ん中で踊ったりとか役がついてるんですけど、はい、私の娘はネズミの役だったんで、
いや可愛い、
別にいいじゃんとか思ってたんですけど、もう黒くても何でもいいじゃん、どうせネズミじゃんとか、ね、
いや今のお父さんからは想像もつかない
真っ黒なお子さんなんて、もうネズミあのその他大勢のネズミの役だったんですけど、そうでした。バレエ夏休み、
あ、毎年あり
ましたか。あ、はい、やっぱりやってました。
なんか、はい、ね、私も今度行くのなかなか大きなイベントみたいで、
そうですよね、
あのいろんな出演者の方がいらっしゃるって聞いてます。
そうですね、はい、本当にあの、ちゃんとプロの方も出られて、
そうそうそう、
はい、やられるようなものでございました、はいはい、でもネズミでしたそうですね、そういう芸術に触れるとかっていうのもいいですよね、
そうですね、すごい楽しみにしてます、
はい、ありがとうございます、はい、でね、あの今、はい、あの冒頭でちょっと涼しくなるお話と言いましたが、はい、もう直子さんといえば怖いお話が大変お得意でファンもたくさんいらっしゃいますので、
ま、
出たな怪談と、ね、お聞きになってらっしゃる方は怪談話きたな、はい、夏の夜だしなって思ってらっしゃると思いますが、怪談ではないですよね、今日読んでくださるのがね。
そうなんです、今日は、はい、あの和歌山県に伝わる伝説に、
伝説、
はい、伝説です、は
い、でもちょっと怖い、
怖い
ですね、
はい
はい、ではその作品についてね、はい、直子さんもあの作品の紹介してくださるのとってもお上手ですので、はい、ちょっとあの長めにお願いできたらと思います。
はい、はい、
ではお願いします、
はい、もう和歌山県と聞いて、うん、もう勘のいい方はリスナーさんはあれかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、
はい、
道成寺
ですよね、和歌山県ね、
はい、はいはい、和歌山県の道成寺に伝わる、はい、安珍清姫物語とも呼ばれる伝説です。
はいはい、
あらすじはですね、あの熊野詣に来た修行僧安珍に清姫が恋の炎を燃やします。はい、しかし清姫は安珍に拒絶され、はい、ついには蛇になって彼を追いかけます。さあ必死で逃げる安珍は道成寺にたどり着き救いを求めます。はい、安珍の運命やいかに
と講談師風に言って
まし
た
が、本当ですね、でもいいな、すごくわかりやすいし、
はい、あのどうなるんだろうっていう期待感も、はい、ワクワク感も、
はい、ワクワクして言ってください、あの人間のね、はい、嫉妬心や執着心が、
はい、
蛇の執念深さと結びついた物語として、はい、あの人々の心を捉えて有名なお話となっています。
はい、執着心、
執着心です。
恐ろしいやですね、はい、
恐ろしいですね、怖いですね、
楽しいです、はい、でもねちょっとこう、はい、おどろおどろしいっていうような作品でございますが、
はい、
これが直子さんのお声でどんな風に表現されるのか、
はい、
ね、皆様楽しみにしてらっしゃると思いますので、はい、早速、はい、お聞きいただこうかなと、
は
い、
今日はね、はい、あの能や歌舞伎浄瑠璃などの作品にもなってるんですけど、
はい
はい、今日は松谷美代子さんの、
はい、
あの児童文学者の松谷美代子さんが書かれたもの で、道成寺をご披露させていただこうかと。
そうなんですよね、絵本にもなっている、はい、絵もついてるんですよね、このね、あ、今日読んでいただく作品はね、
はい、
わ、はいはい、かりました。なので驚しいかそうではないか、はい、皆さんあのお聞きいただいたらお分かりいただけると思いますので、はい、お聞きいただこうと思います。それでは松谷美代子文の道成寺を直子さんにお願いしたいと思います。ではお願いします。
道成寺。
松谷美代子文。遠い昔、今から千年余り昔のこと、安珍という名の年若い山伏がいた。ある時、紀伊の国の熊野権現に詣でる旅に出た。途中道成寺へ立ち寄り、いよいよ熊野へ向かう途中、日が落ちてきた。そこで眞名子の里の役人、眞名子清継の屋敷の戸をたたいた。どうか一夜の宿をお願い申します。ここ眞名子は熊野詣の近道だったから、旅の人が立ち寄ることも多く、清継は心よく安珍を迎えてくれた。
ようこそお寄りくだされた。さあさあゆっくりとなされませ。
清継は娘の清姫に、
安珍様をお部屋にお通ししてもてなしてあげなさいと言いつけた。
清姫は一目見るなり安珍に心を奪われた。その時清姫は13歳だったという。まだあどけない年頃だったけれど、安珍の清らかな美しさ、凛々しさに魂が吸い取られるような思いがしたのだった。
安珍様、お風呂の用意ができました。安珍様、お食事を召し上がってくださいませ。
清姫はただもう嬉しく、安珍のそばにいるのが嬉しく、まめまめしく世話を焼いた。けれど安珍は明日には熊野へ立つという。清姫はそれを思うといても立ってもいられない。その夜、眠りについた安珍はかぐわしい香の香りと絹ずれの音に目を覚ました。ほのかな明かりに目を凝らすと、枕元にきちんと座っているのは清姫だった。
どうしても安珍様のお嫁になりたい。
そう言うて動かない。安珍は困り果てた。私は仏に仕える身、妻は目取らないのです。そう言うても清姫はいやいやと首を振る。その姿は愛らしくて安珍も憎くは思わないけれど、夜更け部屋に忍んでこられては困り果てて、とうとう嘘をついた。熊野権現に参詣を済ませたら、きっともう一度ここへ戻ってまいります、きっと。それを聞いて清姫はやっとうなずいた。
きっとですよ、きっと。お帰りをお待ちしています。
清姫は熊野詣に旅立ってゆく安珍をいつまでも見送った。けれどもう熊野詣は済ませた頃と指折り数えて待っても、安珍は戻ってこなかった。実は安珍は清姫を避けて潮見峠を通って田辺へ抜ける道を選んだのだった。
もしもし旅のお方、これこれこういう姿の年若い美しい山伏様を見かけませんでしたか。
清姫は街道を通る人のたもとをつかんでは声をかけた。すると旅人たちは口々に、
ああその人ならもうとっくに潮見峠を越えた頃じゃ、ほんに清らかな山伏さんじゃった、
という。清姫の顔色が変わった。
え、それでは約束を破ってここを素通りされたのか。 裏切られた。
清姫はキリキリと唇を噛んだ。目は血走り、アンチンを追って走った。髪振り乱し、着物の裾をつかんでひた走る。その姿に道行く人々は、
恐ろしい、あの姿はこの世のものとは思われぬ
と、道の片端に体を寄せ、指さしてひそひそと話し合った。マナゴの里から走り続ける清姫の草履は擦り切れて、足からは血が流れた。
あの姿は、
前を行くのは確かにアンチンだった。
アンチン様、アンチン様。
その声に振り返ったアンチンは声も出ない。あの愛しげな幼い清姫が今は鬼娘のような形相で追ってくる。
私はアンチンではない、人違いじゃ。
アンチンは杖も背負った老いも放り出し、ひたすら逃げて逃げて、無我夢中で日高川のほとりまで来た。とそこに一艘の渡し船がつながれていた。アンチンは必死で船頭に手を合わせた。
船頭殿、恐ろしい鬼娘に追われておりまする。向こう岸まで渡してくだされ。
清姫が日高川の川岸まで来ると、悔しやアンチンが船で向こう岸へ渡ってゆく。
悔しい、人違いじゃ、アンチンではないと逃げてゆくとはなんと情けない。
どこまでも追うてゆかずに行くものか。この川、泳いででも渡ってみしょう。裏切られた悔しさ、清姫の体から怒りの炎が燃え立った。清姫の体から一枚また一枚まとっていた着物が抜け落ち、みるみる恐ろしい蛇の姿へと変わってゆく。額には角も生え、口からはメラメラと火を吐き、おのれアンチン、残部と清姫は日高川へ身を躍らせた。日高川の川並みをしらしらと分けて蛇となった清姫は、向こう岸へアンチンを求めて泳ぎ渡ってゆく。日高川の川並みも逆巻き泡立ち、待てアンチン、待て。清姫の声は絞り出すよう。一方アンチンは来るとき立ち寄った道成寺に救いを求めて寺の石段を駆け上がり、
助けてくだされ、助けてくだされ
と叫び続けた。寺の僧たちは何事ぞと集まってきた。
鬼娘に追われておりまする、助けてくだされ、お助けを。
寺の僧たちは哀れなアンチンの姿に、さてどこにかくまうかと額を寄せて考えた。
そうじゃ、金付き堂の金を下ろしてその中に隠れておればよい。ああそれがよい、それがよい、
ということになった。寺の僧たちは重い釣り鐘をうやうやしく下ろすと、その下にアンチンを隠した。という間もなく、蛇と化した清姫がずりずりと道成寺の石段を這え上がり、待てアンチン、どこにおるかと火を吐いて迫ってきた。寺の僧たちは肝をつぶし、あちこち逃げ惑って姿を隠した。蛇となった清姫は 道成寺の本堂をのたうち回りながら安珍を探し続けたが、安珍はどこにもいない。怒り狂って境内に這い出すと、金付き堂の鐘が下ろされている。見れば鐘の下に安珍のわらじの紐が挟まっていた。おのれ安珍、ここに隠れたな。大蛇は鐘の竜頭を加えてキリキリと鐘を七巻半しっかと巻くと、尾で鐘を打ちたたき口から火を吐きかけた。メラメラと鐘は火に包まれ、尾を叩きつける音とゴーゴーと燃え盛る炎は僧たちを震え上がらせた。どのくらい経ったか、やがて大蛇はずりずりと鐘から滑り降りると、血のような涙を滴らせ去っていった。あとには焼けただれた鐘と燃え尽きた安珍の泣き殻があったという。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
なおこさん、ありがとうございました。いつものように素晴らしい集中力で読んでいただきました。なかなかの演技力もね、いる作品でございましたけれども、ね、もうおどろおどろしいそのままでございました。さあ、この作品いろんな感想があると思うんですね、はい、聞いてくださっている方もいろいろな思いがおありになると思うんですが、はい、直子さんがこのお話で特に心を動かされたポイントはどんなところでしょうか。
あのラストかな、やっぱり、
はい、
去っていくところ、
この
清姫が
、はい、
大蛇が
、はい、
悲しいなっていう、
うん、
アンチンのことやっぱり好きだったんだな、本当は殺すつもりじゃなかったのかも、
そうですね、
なんていうか、はい、その裏切られた思いがすごくこうどんどん盛り上がってきて、その自分の気持ちをコントロールできなくって、
はい、
追いかけて蛇になっちゃって、
はい、
でこう蛇巻きついて捕まえた、
うんうん、
でもそっからきっと蛇の方が気持ちが勝っちゃったんでしょうね。
なるほど、うん、
でも本当は殺すつもりじゃなかったんじゃないかなと、
あ、
血のような涙をしたから。
そうですね、そういう記述がありますね、うん、はい、あ、なるほど、
思ってちゃうんですけど、
そうですよね、この好き、あなたのことを話さないわっていう気持ちがこう勝ちすぎて、結果的には殺してしまった、あ、なんてことをしてしまったんだ私は、っていうことでこの血のような涙を滴らせて寂しそうに去っていったっていう、このラストが印象的だということですね。なるほど、まあね、いろんな解釈、これね、うん、伝説なので、はい、ちょっと調べてみたら、
はい、
この後、大蛇、まあ、清姫ですね、
はい、
は受水して自殺するっていうお話もあります、
はい、っ
ていうことなので、はい、もう失意のもとに、うん、私もあなたのもとに行くわ、
っていうことだったのかもしれませんね。
なるほど ね、
ね、
ええ、
でもっとそう心中、はい、あのまあ後追いっていうことでしょうかね、うん、はい、でもっとこう他の伝説には、ええ、このあの世で2人は夫婦になっているというような伝説もあるということなので、まあ安珍としてはどうだったんだろうと、ね、
あの安珍のことは
どうだったんだろうということもありますが、そういうふうな伝説もありますということなので、もう本当にね有名な伝説なのでいろんなエピソードがあるものですよね。
いろいろ出てきます。
いろいろ出てきます。でね、まあ、多分あのこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中にはこの話ちょっと自分も読んでみたいなって思われる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、直子さんはこの話を読んでいただく上で工夫された点というのはどんなところがありますか。
あの大蛇のセリフかな、
あの蛇になっちゃった清姫、
はい、あの最初ね練習してた時は、はい、本当の化け物になってたんですけど、
はい、
でもその最後のラストシーンで、
はい、
あの悲しく去っていくから、
はい、
ちょっとアンチじゃないけど清姫の心を残しとこうと思って、
はいはい、
ちょっとあのもっとこう己みたいなんじゃなくて、
はい、
ちょっと女っぽく、
あ
少女まではいかなかったんだけど、はい、うん、ちょっと女性っぽく、
なるほど、
言ってみようかなと考えて、なるほど、
ね、
やりましたけど、
なるほど、はい、じゃあセリフ部分がこの話のちょっと要になるかなっていう感じでしょうかね。
あとそうですね、あとはまあ、うん、あの蛇の表現ですね、
はい、
ずりずりとと
か、はい、
割とそこがちょっとありがたいというか朗読家として朗読する方としては、
はい、
ずりずりととか、はい、しらしらと水を分けて、
あ、ありましたね、うん、そういう表現ありましたね、はい、
なんかオノマトペじゃないですけど、
はいはい、
こういうがあると、
はい、
うん、ここをちょっとそれらしく言えたらいいなと思って、
なるほど、
うん、情景がうまく表現できたらいいなとは思ってたんですけど、
そういう言葉も出てくるので、それでこの周りの情景とかを表現するようにというふうに工夫して読みましたということなんですね、はいはい、なるほど、これそうですよね、あの清姫って13歳
そうなんですよ
だったのに恐ろしい大蛇になってしまう、これがまた伝説、うん、どうしてこんなこと考えついたんだろうと思いますけれども、はい、まあ、初めね、あの安珍様お風呂の用意ができましたって言ってる時と、はい、おのれっていうのとこれまた違うものになっちゃっておりますけど、はい、ここのこの切り替えと、はい、まだあの清姫の安珍のことを愛おしいと思う気持ちが残っている部分、はい、っていうのがこの塩梅が難しいということですね、
はい、うん、うまくできてたらいいんですけど、
もちろん
まだいけたかなどうかなって思いながら、
いえいえいえ、もう完璧な朗読聞かせていただきました、
う
ん、
ありがとうございます、
はい、この、あのお作品読んでみようかなと思う方の参考になったかなと思います。
あ、そうですか、
はい、ありがとうございます。今日は直子さんに松田美代子文の道成寺をお読みいただきました。どうもありがとうございました。
流れる変わり船を浮かべ
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあ今日は道成寺を読んでいただきました。直子さんの演技力を見せていただきましたね、はい、また違う作品も楽しみにしております、はい、
ありがとうございました。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。But it feels like home.